ある
いい
更衣室。
どうもつもです。
ジョリーです。
今日はね、もうずっと2人でね。
2人でやってますよ。
お送りしてますけれどもね。
テレビの話をね。
はい。
しよう。まあ、久しぶりですか。
まあ久しぶりですね。
うん。
テレビそもそも見てるんですか。
見てますね。
あ、見てるんです
ね。よく見てます。
あ、本当に。
うん。真田丸も見てますしね。
あ、見てるんです。
見てます。
でも人気あるらしいですね、真田丸が。
やっぱりね、いろいろ思うけど、三谷幸喜はドラマ面白いし、
はいはい、
あとはあれも面白かったですね、僕は、ゆとりですが何か。
あ、面白かったですか。
うん。僕、クボカンはね、雑だけど面白いと思う。
雑なの？
雑だと思う。うん、なんか、伏線の回収率とかは点でダメなんですよ。
はいはい、はい。
リンじゃねえんですよ。
うん、じゃない
ウェルメイド感はほぼないんですけど、
うん、付箋なんか貼るの、そもそも
一応ね
貼ってんの、
一応貼ってます、うん、けどそのなんていうの、あがき方が雑だったりとかするんだけど、まあよく面白いですよ、テンポが良すぎてで内容めちゃくちゃ詰まってる、
はいはいはい、
だから、ね、なんていうかな、ブライアンとか9人揃って全員初級打ちっていう感じです、はいブライアンと9人並べて初級打ちしてくるんですよ、
ね、なるほどね、
うん、
まあ、結構怖いね、
結構怖いでしょでちゃんとボールはボールとしてやるんですけど、
はいはい、
本当ストライク入れたらみんな打ってくるんですよ、ね、
うん、
もちろん荒いから全然2割5分ぐらいなんですけど、まあ、当たれば誰からでも持ってきますね、
そうだね、うん、逆転の回収がきっちりしてる人は、まあ、そういないでしょ
う、うん、まあね、
最近ね、
うん、ね、まあ、ドラマもほど元原作ものがやっぱりばっかりだからね、
小説家だとね、やっぱり僕はもういろいろ読んでる限りだと、
うん、
やっぱり坂幸太郎の伏線の回収率の高さ、
なるほどね、
打率の良さみたいなのがすごいな、なんかそこに命かけてる感じあるもんね、
まあ、そうだね、うん、今最近読んだのはミステリーの書き方っていう本があって、
はいはい、
坂幸太郎も書いて残してたんだけど、うん、なんかやっぱりそのアヒルとカモのコインロッカーとか、はい、あの辺のゴールデンスランバーとかの書き方みたいなの書いてあって面白かった、うん、だからそういうウェルメイド感とはほぼ遠い人なんだけど、あの黒髪黒という人は、
はいはい、
だとにかく振ってくるんで、
なるほど、ね、
振り回してくるんで面白いですね、うん、
あと今日前シーズンでそこそこ当たったので松潤がやってた、
はい、
99.9%、うん、
あれ見てました？
あれね、嫁さんと一緒に見てましたけどね、
うん、面白かったですか？
まあ、内容は面白いんですけど、
うん、
あのね、監督の問題があると思うんです
よ、うん、監督の？
あの多分その演出というかね、
うん、
編集、主に編集ですよ、
うん、なるほどなるほど、
がね、めちゃくちゃ目が疲れる、
あ、スイッチがいっぱい、
スイッチがもうえらいことになってるし、で多分それが売りなんでしょうね、
あ、
常にこう4カメ5カメで全員の表情を抜きつつ、でそれを高速度で切り替えるっていう編集をする人なんですよ、
なるほどね、
だから見てる側はめちゃくちゃ疲れる、
あ、目がね、物理的にね、
で、あの人のカット割りは、僕はあの人が手掛けるドラマは好きだけど、
うん、
カット割りが嫌いだから見たくないの、
なるほどね、
99.9% もそうだし、あとタミオをね、
うーん、
あれもそうなの、あれもスイッチングがめちゃくちゃ使うの、で超疲れるみたいな、
なんかね、
でもダメだと、ああいう疲れさすのは良くないと思う、
そうだよ、そう思う、
で多分ね、リスペクトとしてはあのトリックのね、
うん、
あの監督の人いる、
はいはい、
あのなんだか名前に今出てないけど、
うん、
あの人をの弟子というかね、
あ、をリスペクトして、
その人の助監督だったらしい
んですよ、あ、なるほど、
ちょっとそのトリックのこのカット割りにちょっと似てるんです
よ、なるほどなるほど、ちょっとやりすぎてた、
そう、
感じ、なるほどね、
エッセンスだけ煮詰めて、
うん、
抽出してこう蒸し込んだ結果わけわかんないものができちゃったっていう感じだよ、
まあ弟子にありがちなことですよね、
だからね、あんまり僕は好きではないんだけど、
うん、
でも、まあ、すごく視聴率良かったらしいですよね、
ね、そんなにかと思うけどね、あとはね、まあ、戦闘だけですか、
まあそうでしょうね、ドラマで言うと、う
ん、よかったな、
まあ、内容はもう中身はないんですけどね、
うん、全然なかったね、
中身はもう一切ないんだけど、うん、あとキャスティングね、
うん、
あれでよかったのかどうかっていうのは若干ありますけどね、う
ん、どの辺があれですか、主人公時雄くん、
そう、あの主役のあの
主役の、うん、なんだっけ名前、
チームナックスの人ね、
うん、ナックスの人、うん、
ちょっと体が良すぎないですか、
確かに良すぎるね、
うん、
なんかあれだけだらしないことやってるんだったら、
そう、
もうちょっとだらしないか、うん、もっとガリガリでいい、
そうね、八木明さんは良かったと思う、
八木さん良かったね、
あと時雄くんが、うん、あのやり手営業マンっていうのは若干違和感があるよね、
まあ、それは半分狙ってたわけだけどね、
うん、時雄くんと逆じゃない、
そう、逆逆、完全に逆
だ、逆だったらよりなんかそのハマり感はあったような気がするけど、
時雄くんはやっぱりどっちあれなのかね、そうやってこう芸の幅を広げたい時期なのかね、時期だ、
まあ、3枚目役者としてね、やっぱりこう体制していくでしょ
う、
うん、やっぱあんだけ不細工な人ないからなかなか
でもなんか最近さ、あまりにいろんなところに出すぎてさ、
はいはいはい、
ちょっとなんかこう、なんていうのかな、飽きてます、こう 彼、
あそうです、
彼に、
うん、
なん
いや、やっぱあれ、やっぱちゃんと俳優の名前を冠につけつつ、うん、ブサイクな人ってそうそういないからね、
まあ確かにね、なんだけど、
荒川良義さんがすごく重宝されるのと同じ理屈じゃない、
そうだそうだ、なんかね、あのそう、荒川さんもそうなんだけど、なんていうか使われ方がどんどん雑になっていく傾向があると思うんです、
はいはい、
あのタイプ、そう、ね、なんかそう結局なんかちょっと顔がねいけてなくて性格的にもあれでみたいなところを雑に振られてるような気がして、
はいはいはい、
なんていうのかな、配役の雑さって結構俺は俳優をの成長を止めるような気がしてね、
そうだね、まあ、仕事の、ね、選び方みたいなのもあるしね、そ
うそう、僕は、まあ、あんまり偉そうなことを言えないんだけど言わせてもらっちゃうと、室野剛さんの変われ方がすごく納得いかない、なんかね、どっちかというと室野剛もそういう系統、
うん、
なんか雑に雑な役を当てられて雑にそのなんていうかな、バカっぽいことをやるみたいなところに落ち、はいはい、を押し付けられすぎてると思う、
うん、
もうちょっとなんかね、いろいろあのなんていうのかな、彼の引き出しはあると思う、
そうね、だから僕あの室君のウロボロスっていう、
ね、うん、
ドラマがあったんですよ、うん、あれのヤクザの番頭の役をやったんだけど、それ結構シリアスな役だったね、 あれも良かったと思う、
あ、そうそう、
あ、そういうのもできるのねっていうね、
要はジャニーズ系の顔かそれ以外かみたいなのを、それ以外がそのブサイク一辺倒、
うん、そう
ね、みたいな枯れ方をするのがすごく嫌で、そういう使い方ができる 役っていうか人って、例えば温水さんだったりとか、
まあそうね、
笹野さんとか、あの系の顔の人はいいと思うんだけど、
うん、まあ、その人たちはそこに活路を見出してるからね、
そうそうそう、彼らはでもそれ以外の役ができないと思うんだよね、まあできるんだろうけど、馬野さんとかもっとね芸の幅があっていいと思うから、
はいはいはい、
なんかどうかそこを雑にしてくれるなと思う、
そういう意味でさ、今も男飯に主演してますけど、はいはいはい、何さんでしたっけ、
生瀬さん、
生瀬
か
さんね、
うん、
あの人はもともとちょっと3枚目でさ、
そうだね、
ちょっと室さんと同じ系統でずっと役、
うん、
ああいう役ばっかだったじゃないですか、
うん、
でそこからちょっとうまく脱皮してるみたいな、
脱皮したね、うん、いいよね、
ああいうパターンもあるんじゃない、
確かに確かに、
そして重ねてくるとちょっとこうダンディな役も回ってくるみたいな、
ね、いいと思う、そうだよ、うん、コメディをやる、ちょっと真面目なする顔をすると結構かっこいいしね、
うん、ちょっと腹が出てるだけだ、
そう、あれちょっとどっか腹黒い感じがあるっていうのがまたいい、
うん、そう、若干歯が出てるだけの話だ、作りは悪くないか、
作りは悪くない、
いいじゃないですか、
男です、
そうね、いや僕まだちゃんと1話見てないです
よ、ね、僕まだ見てないですけどね、
なんかでもだいぶ今までのその飯系のドラマとは若干こう毛色が違う感じがしましたよ、ちょっとちょろっと見た感じだった、
あ、本当ですか、なるほどね、 あと面白かったのありますか、テレビ。
あとはね、最近だとね、なんだろう、これはドラマではないんです
よ、はい、
ゴッドタンの、
はいはいはい、
西野いじりすごいなって、あのキングコングの西野くんをいじるんだけど、
はいはいはい、
それの西野くんいじりがやっぱこの番組が一番面白くするんだなってのはすごく思いました。
あ、本当、
深夜のね、30分ドラマバラエティーはやっぱテレ東はやっぱすごいね。
すごいね。
あとマスカットナイトって AV 女優の人にいっぱい出てくるやつよね、あれ僕毎週録画してるんです
よ。よく見てるね。俺ね、ちょっとゴッドタウンもそうなんだけど、
嫁さんに見られたくない、
あの枠を録画できないんですよね。
僕はね、録画して見てるんですよ。
さすが、
見てるんですけど、あれなんかもやっぱね、あんだけ面白くない、もう素人丸出しの女の子たちをようあれだけ美味しくするわなと思うよね。
そうね、
テレ東演出力高いんじゃないですか、やっぱり。
いや本当だよ。あとやっぱ転がし方も知ってるのか、
ね、そうだね、
うん、
であとはなんだろうな、あとは選挙の時はね、
池上さん、
やっぱ池上さんのやつがね、ちょっと今回ね、やっぱりその池上さんを警戒してなんだと思うんですけど、あの各政党が池上さんと の、 そのインタビューの時間を極端に短くしてた。
そうだね、
1分ないぐらいしかこう Q&A できないっていう中で、やっぱなかなかね、他局にはできない人方をしてたんだよね。
確かに、それだけもう池上包囲網じゃないけどね、超警戒されて、
警戒されて
るから池上シフトが敷かれてますよね。
池上さんのね、あのこの人汚ねえなって思うところはね、うん、あのこの選挙のね、
はい、
その当選した人とかとこう話すじゃないですか、うん、インタビューでね。でインタビューを終わった後に、例えばなんかこれはなんでこうしなかったんですかみたいな質問をするわけですよ、うん、例えば自民党の人だったら、憲法改正がマニフェストに入れるんだったら、うん、正々堂々と憲法改正をもっと押し出した方が良かったんじゃないですかみたいな質問をするわけ、
うんうん、
それに、まあ、憲法改正についてはマニフェストの、まあ、あの中にも書いてますし、まあ、政党としてもともと入ってますからみたいな、
うん、
無難な回答をするわけですよ、うんうん、でそれに対してはい分かりましたってこう切っちゃう。インタビューが、
うん、
切れた後に、
うん、
もう絶対インタビュー切れたら向こうから反応が全然来ないわけじゃん、
うん、
そこで、相手をディスる発言を一発入れるのね。
なるほどね、
汚いね。
そう、反撃できない場
所で、反撃できない場所で相手が一番ダメージ食らう一言を言うわけ、うん、例えばその公明党のとのつながりに対して最近池田大作さん元気ですかっていう発言質問を山口那津男さんにするわけね、
うん、
でそしたら、いや私は池田先生とは一度もお会いしたことございませんっていうのを言ってインタビュー切れるわけです、
うん、
で切れた後に、公明党の支持母体のに会ったことがないという発言をしてましたね、面白いですねとか
言って悪意丸出し
で悪意丸出しの一言をバシッとぶつけるんですよ。こいつ汚いなと思った。
それは汚い。
でそこはいいよね、
うん、
とにかく触るものみんな傷つけなきゃその気が済まない的な。パネル敷いてるみたいな、
すごいよな。でも、本当に池上さんが数字持ってますよ。
すごいね、
やっぱり面白いもん。
ここなんか見てました
か。あとはね、なんかね、アニメもいまいちだったんですよね。
あ、そうなん
だ。うん、だからこれといってビシッときたのがなくてね。
アニメも最近見てないんですけど、
はい、
アニメは最近なんかこう流行、こういうのが流行るみたいなやつあるんですか。
ちょっとこう、なんていうのかな、系統がはっきりしてきたというか、もう異世界ファンタジーしか見ない人とかは、もうこれとこれとこれを見てるだけ、
はいはい、
なんかこうロボットが好きな人はこれとこれとこれ、
はいはいはい、
なんかそのラブコメが好きな人はこれとこれとこれみたいになって、
なるほどね、
それらを、混ぜたものはあんまりね、うん、
生まれてない、
生まれてない。だからみんなが見るもの、まあ贅沢言えばエヴァンゲリオンとか、そうじゃなくてもちょっとした話題になるようなものはなかなか生まれづらくなってる
な、ね、
あとやっぱり原作ありきなんで、なかなか本当あの見る前からラベルが貼られてるわけです。
なるほどね。もう一通り別で人気のあるものとかなわけですね。
そうそうそう、まあ、ドラマも一緒ですよ、そういう意味じゃん。漫画原作とかさ、
そうだね、
ラノベ原作ばっかりですから、ね、そういう意味じゃあの見る前からの意外性みたいなのがとても少ない。
結構思ったのはね、それ同じような話でね、最近の携帯ゲームがあるじゃん、
はいはいはい、
お前らどんだけドラゴン倒したいんだよっていう。
あるね。
お前らどんだけ剣と魔法でドラゴン倒したいんだよって
全くその通りだよ
ね。なんなんですかね、なんでそんなドラゴン倒したいんですか。なんか日本中で倒されたこの1年間の間に倒されたドラゴンの数とかっていうのは、
うん、恐ろしくなるでしょ。
統計取ったらですね、うん、軽く人類絶滅しとんじゃん。
いやいやいや、60億はいきますよ多分。
なんでそんなドラゴン倒したいんです
かね。パズドラプレイ人口がどれぐらいいるのかな、100万人ぐらいいる、もっといるか、もっといるか、
ね、で剣と魔法でしょ、
うん、
そんなに剣と魔法を振り回したいのかと、
ね、ありますよ。
そういうのやってます。
あ、もう僕はあの全然やってないんですけど、あのつい先日、
はい、
心の迷いで、
はいはい、
あのウィーニングイレブン最新版を買ってしまいました。
あ、買っちゃった。あ、どうですか最近のやつは。
あのね、面白いんです。
面白いんだ。
面白いです。なんだかんだ言って一時期引いてたんですよ。
うん、
あの距離をね、距離を、
まあね、やっぱりのシステムが変わらずに、まあ、選手名鑑だけは変わるんだろうみたいなところあるしね。
そうそうそう、だからね、4年ぐらいぶりにやってみるとめちゃくちゃ面白いです。
そう、最近は何、どういうモードで遊ぶんですか。
あ、もうね、あの完全なマスターリーグです。
やっぱりね、
うん、
まあ、そうでしょうね。
もうね、あの今はついにコナミも、ね、本体価格をちょっと下げまして、この前、
はいはいはい、
今ね本体だけだったら2000円で買えるんです。
安いんです。でもそれ なんかあるわけでしょ。
そうそう、そのね、なんかマイクラブモードとかって言って、なんかそのネット上のみんなとやり取りして、
なるほど、
多分おそらくガチャも引くんでしょうよ、
はいはいはい、
よくわかんないけど、なんか課金制度があるやつにを全面に押し出してるんだけど、はっきり言って俺はマスターリーグやりたくないんですよ。だから2000円で本体だけ買ってマスターリーグやってます。
だからそのネットワークモードもさ、うん、終わりがあるわけ。
あるの、
いつか終了する日があるわ
け。あるね。
その時は悲しいよ。
そうだもんね。
じゃあ僕はね、うん、今ずっとここ2年ぐらいね、パープル2014をやってる
わけ。君も長いね。
パープル2014ってのは2013年に発売してるからね。
そうですよ。
それをね、これからこれ2年ぐらいやってるわけですよ。ついにね、サクセスで作った選手の数がね、180人だ。
すごいよ。ウルトラ兄弟なんてもんじゃないから。
もう作業だもんね。ほぼ。もう大体さ、
うん、
オールエースを作るためのこのルートは分かるわけだよ、
はいはいはい、
やってるとね、
はいはいはい、
だからもうオールエースの選手を作る作業だから、
うん、すごいね。
だから自分で作った A チーム、自分で作った B チーム同士を最近は戦わせて、自分がプレイするんじゃなくて観戦モードで、観戦モードで放置してるから、
うん、自分の子供たちが暴れてるのを見て。え、もうさ、でも180人ぐらい作っちゃうとさ、あの能力は似てきたら来るんじゃない。
だから結局ね、うん、もうオールエース作れちゃうから、
うん、
作ろうと思えば、うん、だそうなってくるとやっぱりそのオールエースのチームな、全員オールエースのチームになっちゃうわけだよ、
はいはい、
そうするとちょっとね、やっぱりもう面白くなくなってくるから、ちょっとこう選手ごとに若干色をつけようとするわけ
だ、はいはいはい、ちょっと足を遅くしてみたりとかね。
そうそうそう、うん、逆にそこで の, そのバランスを取る、能力は全然高くないんだけど、特殊能力だけやたらといっぱいついてるとか、
うん、あるね。お前肩 C のくせにレーザービームついてるんだみたいな。
そう。 他の能力は全然だけど足だけ超速いとかね。
ここでリアル
にしたら。でもさすがにそろそろ、うん、なんかやることなくなってきます、うん。
なんか自分ルールとかあるんですか、サクセスって言って。
いや、サクセスはないけど、うん、あのペナントをね、この前、はい、あの1個のチームで20年回したんですよ、うん、
バカだね、ほんとに。それは選手の入れ替えあり？
入れ替えあるよ、あのドラフトがあるからね、うん、それでドラフト取っていくんだけど、やっぱりその、そういう中では自分ルールというか、いかにそのバランスのいいチーム、はいはいはい、もう明らかにもう10年に1人の天才みたいなやついるわけですから、はい、こいつをいかにこう育てていくか
大事ね。
栄冠ナイン、
ああそう、栄冠ナイン、あれが多分一番おすすめというか、
栄冠ナインはね面白いんだけど、ただただ時間を食うよ。
あ、そう、
いつの間にか 2,3 時間経ってるから
180人のうち
人もダメですよ。
だってかパープル自体がそうだよ、ウイリーもそうだけどさ、あれあっという間に2時間ぐらい経つじゃん、
ね、本当にね、一瞬もう本当にダメっていう人、
え、180人っていうのはあれ、エーカーナインで卒業してた人も含むの？
あのね、それで言うと含んでるね。あ、でもエーカーナインは全国制覇をしてある時まで行って、うんうん、で頑張ってやったら途中でその充電が切れてプンって切れたの、うん、で切れるとね
ペナルティ
怒られるんだよ、
はいはいはい、
でなんかその練習して能力が下がったりするわけです。でもこっちとしては不可抗力なわけじゃん、電池が切れちゃったんだからさ。
そう
だね、それでなんかさ、その何高校のランクが下がりましたかとか言って言われてもさ、もうなんかモチベーションが下がることしかない。
俺そんな卑怯なことやんねえよ。
そこでやめちゃえよ。
あ、もう今やめちゃって、
栄冠はそこでやめたね、
うん、心が折れちゃった、うん、まあそういうこともある。
いやいやいや、もう目が
覚めた。でそのパープルやる前は3年ぐらいウィニングイレブン2011をずっとやったんです。
11をね、
うん、もうマスターリーグをねずっとやったんですけど、うん、マスターリーグがもう10年か20年ぐらい超えてきたら、多分もうさすがにそんなにやるやついないと思って作ってたんだと思うんですけど、はい、選手の移籍がゲーム上で起こらなくなって
超えちゃってるね。
そう、なんか完全にバグだと思うんだけど、選手の移籍が起こらなくなったんですよ。だからうちにこう遺跡のこう話が一切来なくなった。諦めち
ゃったじゃない、強すぎるからもうサッカーでストンムズに勝つのは無理だ。
ちょっとだから逆にうちから出してあげた
りライバルチームにね、
そう、他にね、あの育てきった選手を出してあげたりして、
キャッチアンドリリース
さすがにちょっとやることなかなっちゃうと思って。
でもそれまで、
それでこうチャンピオンズリーグとか準決勝とかでエースになったやつ、おーおーみたいな感じになる。久しぶりみたいなやつが多いわけです
よ。もうあっちのチームでも頑張ってんだみたいな。いやでもさ、本当にウィニングイレブンとかパープロは、そういうこうなんていうの、突然電源が切れてペナルティを食らうとかセーブデータが消えるみたいなことが起こらない限り半永久的にやり続けられるじゃん。
やれちゃうしね。
もう何十時間という時間を返せという気になるじゃん。
もう大学時代、ね、それでサインを落とすようなやつもいるからね。
よっぽどいましたよ。
最近僕の友達は、ね、携帯ゲーム版のウィニングイレブンで、
はいはいはい、
まあ、坂つくみたいな感じなんだけど、そのサッカークラブを作るゲームが流行ってるらしくて、なんか明らかに業務時間中にその画面キャプチャーが送られてくるんですよ。LINE でね、お前仕事しろよと。
なるほどね。そうなっちゃうともうダメじゃん。
本当にダメだと思う。
いや本当やばいよね。
いや、まあ、剣と魔法問題は
ね、お話戻しましたね。
いや本当納得いかないよ、うん、やっぱ携帯ゲームはゲーム業界ダメにしてると思う。
いや本当にそうですよ。
バリエーション減ってるもん、やっぱり、うん、だってヒゲのおじさんがさ、キノコを潰すようなゲームはやっぱ出てこないわけでしょ意味わかんないもんね、だってその剣と魔法でさ、結構何、うん、そのファンタジーな世界でやってるのにさ、うん、なんでヒゲのおじさんがキノコ潰してるのってわけわかんないなって
そう
ね、やっぱああいう発想は出てこないよ、もうこんだけその変な話、リアル思考になっちゃうとさ、
何が面白いのって聞くと、やっぱりあの面白いわけじゃないんだけど、気持ちいいんだっていう、
なるほど、
だもう本当、中毒なんですよ、
脳内麻薬がね、
そうそう、あのプニプニプニプニプニプニプニってなってる、あの画面とかが気持ちよすぎて、やめられないんだっていう、
なるほどね、だパチンコと同じだよね。
そういうもんなんだと思う。
なるほどね。
もうじゃあダメじゃんって。
いやだからポケモン GO はすごいと思うよ。
おお。
アメリカでね、すごいらしいですけど、あれなんかほら、剣と魔法じゃないじゃん。
そうね。
で、もともとね、僕あの、今から4年ぐらい前かな。はい。僕ね、ジオキャッシングっていう遊びを日本で流行んないかなってこう、画策していた時期があって。何かっていうと、はい、町の、うん、例えば郵便ポストの下とかに、うん、本物のなんかその、なんだろう、ちょっとお宝みたいなのを貸すわけよ、
本物、
でそれをネット上でジオキャッシングサイトみたいなのがあるから、うん、そこにヒントを書くの、
はいはい、
でそうすると本当にそのジオキャッシングサイトの仲間たちがその魚物を探しに行くわけ、どこだどこだって、でそれでこういろいろ見つけたら、じゃああるじゃんとかってこれ見つけて、そうするとじゃあこの見つけた人はこれをまた別のところかまた同じところに隠すわけです、でそれでまたそのインターネット上にこうヒントを書き込んで、今度はまた別のジオキャッシャーたちが、
なるほどなるほど、
宝探しをする、
なんか Google もあったよね、そういうの、
なんだ、イングレス、
ね、イングレスか、
ジオキャッシングとかが、流行んないかなと、で僕当時その GPS とか使うような会社にいたから、
そうだね、
その GPS を使う会社のそのソリューションを使って、なんかそういうジオキャッシングのおもちゃ作れないかなっていうのを思ったんだけど、要するにそのやりたかったそのジオキャッシングをまさに
イングレス
形にしたのがイングレスであり、ポケモン GO なわけ
だね、
やっぱ僕の先見の目は間違ってはなかった、ただ形にする能力とあの発想がなかったわけで、
そうね、いやでも本当あれはいいよね、あれなんかもいいなと思いますよ、ポケモン GO とかをやってれば面白いだろうなと、よく歩くだろうしね、
いやそういう意味ではね、なんだろう、このプラさんがさ、
はい、
もう単なるゲーム会社になり下がったわけだけど、
まあ間違いないよ、
もともとコロニーのある生活プラスだ
ったね、
コロニーのある生活プラスっていうサービスの会社だっていうことを今知ってる人が何人いるのかって話
まあね、
ガラケーでさ GPS で呼び出してさ、その何なんてその新宿区でログインした後に、今度じゃあ調布市でログインすると20キロの移動だから20ポイント獲得とかしててさ、やってたわけですよ、コロプラ時代はね、
まあもうだって業態がね、任天堂も花札の会社でしたから、
まあね、
まあね、そういうことなんですかね、時代は流れ、何万匹のドラゴン、お前らそんなにドラゴン嫌いなのかと、
いや本当にね、なんか暇な人にちょっと一回統計取ってほしいよね一人当たり平均のドラゴン討伐数とかっていうのを出してさ、
何ドラゴンぐらいですか、
いやすごいんじゃない、やっぱり平均にすると
ねやってないから分かんないけど、パズドラとかって多分10分1匹ぐらい殺すの、もっと殺すの、
いやなんかもう雑魚キャラ的なやつだったらもうガラスガスやってんじゃん、
あそうかそうか、パズル&ドラゴンだもんね、確かね、
そうだよね、まああれはもうしょうがないです、そういうので、まあ、走りみたいなものは許されるけど、生存するゲームはもうみんなドラゴン殺すぎでしょ、
確かに、
お前らドラゴンに何の恨みがあるんだって
本当だよ もうちょっとなんかこう想像上の動物でもさ、うん、なんか象とかバクとかいるやっぱバクはいるんじゃないか。
バクバクでね、そのまあでもあってもいい
よ。キリンとかさ、
いろいろあるよ、ね。
古式ゆかしいやつとか殺してほしい。
だからそのゴキブリを殺すっていう発想だとあのあれですよ。ヤングジャンプでね、
テラフォーマン。
テラフォーマン。あれなんかはまあその、まあ、みんなに嫌われる動物をやっつけてやろうみたいな。
まあいろいろありますよ、
ね。日本人ドラゴンに恨み抱きすぎ問題。
問題があります。これは引き続きあの注意をしていく必要があるんですよ。